一般の部特選、仏たちの宿る山、渡辺美津子。夫は84歳である。パーキンソン病を患ってから20年になり、今は起立歩行が困難になった。その夫をいつかきっと標高1303メートルにある九州の坊ヶ鶴と法華院温泉山荘に連れて行こうと思い続けて10年が経った3年前に、その思いは叶った。夫は学生時代は山岳部で、学友と2人で九州の山々を歩き回っていたのであった。大分県名尾入郡の九州最高の山の温泉宿、法華院温泉山荘は、その頃も山男たちを温かく迎えてくれる大切な宿であった。この地は室町時代1470年に彦山から養純法院が入山、開祖として修験道場を建立した天台宗の大霊場であった。後明治15年に本坊死坊皆焼失し、現在の山の宿を始めたという。宿の主は霊場を開基した由緒ある家系の人である。先々代史の時、学友と夫の2人はお金を使い果たしてしまい、薪を割らせてくださいと言って、それで一夜を泊めてもらったことがあると話した。泊めてもらった部屋には大きな囲炉裏があって、赤々と薪が燃えていて、その奥の部屋は薄暗く、一段高くなっているところに11面観音菩薩座像が安置されていたそうである。囲炉裏にかけてあった獅子鍋を主は碗に入れ、夫たちに勧めてくださったと話す。その夜、囲炉裏の木が燃え、お気になった頃、それがこたつになって布団がかけられ、そこに潜り込んで暖かい一夜を過ごさせてもらったことを、夫は決して忘れてはいない。九州の山は夫たちの青春があったのである。私は車の運転ができない。パーキンソンの夫を外出に連れ出すときは、夫の車を運転し力を貸してもらう人がある。永井さんという年齢40歳半ばの男性である。ある日、私は会合に出た夫を迎えに行って待っている間、手持ち無沙汰に永井さんに話しかけた。私の夢はね、叶わぬ夢だけど、歩けなくなっていく夫をもう一度法華院温泉に泊めてもらって、あの広大な坊ヶ鶴と雄大な山々を目の前に見せてやりたいと思い続けてきたけど、もう歩けなくなってしまった。黙って聞いていた永井さんは突然、じゃあ法華院温泉に行けるかどうか大仙林道入り口まで行ってみましょう、下見ですと言った。え、私は我が耳を疑い聞き返したが、永井さんの返事は同じであった。でもね、法華院温泉に車で行くには大仙林道を行くしかないけど、林道だから勝手に車は通れないのよ。それに石ゴロゴロのデコボコ道で、あんな車椅子では1メートルも進めない道、どうしたらいいかしら。そうだ、二人ならカゴで担いでいけば行けるかもわからない。でも今頃カゴなんてないですよね。馬だ。九州には馬がたくさんいるから、馬に乗せていけばきっと行けますよね。私の声は嬉しさで上ずっていたが、夫は馬など乗ったこともないのだ。 それ以上良い案も浮かばず、話は途切れた。私は北見四線に電話したが、大仙林道は一般車の通行は禁止で、事故とか緊急用の車しか通れないのです。と、やっぱり断られた。次に、九州の役場の観光課に電話したが、同じ答えが返ってきた。しかし、私はもう一度観光課に電話して、身体障害者が北見四線に行く方法はないのですか?と聞いたら、観光課は許可するという。それで、北見四線から大仙林道入り口まで迎えに来てもらえることになった。5月10日、その日は来た。永井さんの運転で福岡を出発するときから、今にも降り出しそうな空模様であったが、大仙林道は雨であった。約束の2時に林道入り口まで北見四線の支配人さんが車で来てくださって、リックと車椅子を乗せてもらい、3人は乗り込んだ。雨の大仙林道を通り抜け、坊ヶ鶴へと出る頃は、雨に霧が混じり、霧は次第に深くなっていく。宿に着いた時は、周囲の山々も目の前の木さえ見えなくなって、真っ白のベールに包まれてしまった。10年ぶりの北見四線の夜は、寒くて、震える私たちに湯たんぽをそれぞれに一つずつ入れてもらい、抱いて寝た。翌11日、カーテンの隙間から漏れる光に目が覚めた。雲一つない晴天である。その空は、今まで見たこともない美しい青い空であった。霧に洗い流された坊ヶ鶴の新緑はピカピカに光っていた。夫は永井さんに車椅子を押してもらって坊ヶ鶴へと降りていった。目の前に迫る新緑に包まれた静かで厳しくも優しい肘岳、大仙山、鉾立峠、白口岳、三股山などの九十の山々をいつまでも無言で見上げていた。